それでは今日の引用聖句をお読みいたします。3箇所ございます。一番最初は申命記の28章の6節、申命記28章の6節、旧約聖書の321ページ。28章6節を読みします。あなたは入るときも祝福され、出ていくときにも祝福される。2番目は、箴言の10章22節。旧約聖書982ページ10章22節、主の祝福そのものが人を富ませ、人の苦労は何もそれに加えない。3番目がガラテヤ人への手紙の3章の13節、新約聖書335ページガラテヤの3章の13節、キリストは私たちのために呪われたものとなって、私たちを律法の呪いから贖い出してくださいました。なぜなら木にかけられるものはすべて呪われたものであると書いてあるからです。
まあ忘れないようにまず重田定義兄弟の新しい本書を書いたします。まあ人間でいっぱいそうですから、この間初めて人、まあ、東京の人間のほうもアメリカの兄弟姉妹もらったんですけど、4宿を運んだんですけども、何を求めていけるか、非常に、まあ、クリスマスプレゼントのためにもいいなのではないかと思います。まああちこち行くとやっぱり本当はいい働きをするんです。今回もまあ熊本まで行きまして、まあ学の先生だったんですけども、丁寧になって今からどういうふうにまあ生きるべきかまあ分からなかったし、けどもまあ九州の菊池という町の図書館の中で光よあれを見つけたんです。まあ誰入れたか分からない、そして夢中になってそれを読んで、それからすぐまたもう五六冊ここから注文して、神の愛を注文して、もう必死になって、まあ読むようになったんです。それじゃないか。まあ、この間奥さんと一緒に、まあ見えまして、はっきり悔い改めてイエス様を信じられたんです。まあ図書館の時に行って、やっぱり今謝ったんです。ちょっともう3週間使ったから。だからこれ図書館のものじゃない。持って帰ってもいいよ。ね。そういう犯罪もいるね。黙っているんです。ですからまあ結局我々証しするよりも本は本当にいいと思うよ。感情的にならないでしょ、ね、失礼にならないし、いや本当に黙って本当にいいと思います。それからまあ前に言いましたけども、その22日その武蔵文化会館でコンサートがあって、夜父からです、池原と床姉妹、まあ、チケットを、持っているのは、まあ、リンダにもあるらしいんです。それもちょっと分からなかったんですね。リンダもあるし、そしてお母様であるスミコ姉妹も持っているし、そして松見富江さんまだ40枚くらいの40名前も残っているらしいから、まあ、ぜひ紹介出したいと思います。まあ、この間と日曜日、まあ、ちょっと熊本まで行きまして、やっぱり、まあ、手話働いて落語と新しく、まあ、見るようになったんです。まあ、7人の方々も、まあ、洗礼まで導かれたんです。まあ、一人は74歳のおじいちゃんで、もうずっと働いて働いて働いて、まあ、脳溢血で倒れていたい、私の人生とは一体どういうものだったか、 まあ、体はもう導かれて、イエス様の信じを受け入れただけじゃなくて、もうすぐ背を向けます。まあ、と決心したんです。それから前に話した、まあ、大牟田に住んでる、何でしたか、宮崎啓司、まあ、家族5人揃って受けたんです。まあ、私はこの間、何ですかね、彼、まあ、宮崎八郎さんという、まあ、お父さんについて話したんですけど、もう、大酒飲みで、家族のために一円もあげないで、娘は、父は死んでも葬儀に行けないと言っちゃったんですけど、娘はね、その、桜酒の紹介の時、まあ、嘘と言わなかったけど、私は葬儀に行けないと言ったことがない。覚えがない。みんなの前に行っちゃったし、そして父はやっぱり金あげなかったのはありえない。考えられないと言ったんですけども、まあ、まあ、もちろんどうでもいいと思っちゃったんですけど、彼女はやっぱりあれで、どうしようか、まあ、電話してお母さんに聞いたんです。あなたちゃんとそう言ったよ。30年間何ももらってないの。私はやっぱり頑張ってね、まあ、悩みながら、やっぱり選手家を入れて家族を養うために働いただけなんです。子供に教えなくてもいいと思っちゃった。まあ、娘も、まあ、もちろんお父さんとお母さんと、弟、36歳の弟と、まあ、来年結婚する相手と、まあ、一緒に洗礼を受けたんです。まあ、本当に、まあ、これこそ祝福なのではないでしょうか。もう、38キロのお父さんはいつまで持つかわからないけども、もう、顔はもう喜びの塊だったんです。もちろん、どうしてこういうふうになったかと言いますと、多くの人々では1年間以上祈り会で、重荷を感じて祈り続け、まあ、感謝し続けたんです。主はあなたは必ず救ってくださること。まあ、そういう2、3人の人々だけ一つになって、心を一つにすれば必ず導かれるようになります。まあ、今、茂田圭言われたように、まあ、大切なのは、まあ、豊かになることじゃなくて、まあ、幸せになる。ことです。まあ、愛し愛、まあ、愛し合うこと、まあ、愛されている事実を、まあ、体験的に知るようになれば、まあ、これこそ、まあ、本当の幸せなのではないでしょうか。まあ、祝福されることとは、まあ、主の切なお願いです。ですから初めに読みました箇所、あなたは入るときも祝福され、出ていくときも祝福されるという約束とは本当にもう考えられないほど素晴らしいものなのではないでしょうか。これこそが、まあ、生涯に対する素晴らしい力づけ、勇気づけなのではないかと思います。主が祝福したいと求めておられます。ですから、イエス様は祝福することができるかできないかこそが最も大切なのではないでしょうか。主が祝福してくだされば、いろいろな問題があっても、喜ぶことができます。ですから、まあ、世界一の金持ち、頭のいい男であるソロモン王は、まとめていたのです。主の祝福そのものが人を富ませ、人の苦労は何もそれに加えない。まあ、本気になってこれを信ずるようになる人は、やっぱり主の祝福のためにだけ祈るようになるなのではないかと思います。なぜ主は人間、すなわち罪にまみれた、地下の塊である人間の祝福することができるなのでしょう。人間はみんな例外なく罪によって命の泉である主から離れ、まあ、闇の中を生きるようになってしまいました。唯一の誠の主なる神との交わりを持とうとする人間、死者の努力、そしてまた罪の許しと永遠の命を得ようとする全ての人間、死者の努力は全く虚しく何の役にも立ちません。ですから主ご自身が、まあ、入ってきてくださり、救いの道を開いてくださったのです。確かに今みんな、まあ、プ く少しのことについて考えるんですけど、まあ、イエス様は何のために来られたかと考えるべきなのではないでしょうか。結局死ぬため、呪われるため、無視され、捨てられるためなのではないでしょうか。ですから、ガラテヤ書3章の中3節に、前に読んでもらいました箇所ですけど、キリストは私たちのために呪われたものとなって、私たちを律法の呪いから贖い出してくださいました。なぜなら、木に、まあ、十字架にかけられるものは全て呪われたものであると書いてある通りです。イエス様は私たちのために呪われたものとなりました。私たちが受くべき呪いと罰と、こちしの上に引き受けてくださり、それによって救いの道を開いてくださったのです。結局、イエス様は呪われたから私たちは祝福を受けるものになったのです。自分の失敗、自分の債務を主に告白すると、主は必ず私は許す。安心しなさい。あなたの罪を二度と思い出せないと呼びかけておられます。もし私たちは自分の罪を言い表すと、神は真実で正しいからですが、その罪を許すすべての悪から私たちを清めてくださいます。私のところに来るものを私は決して捨てませんとイエス様は言われたのです。まあ、主の祝福とは一体どういうものなのでしょうか。この間話したように、主の愛を経験することです。決してダメにならない主イエス様の愛を知ることです。永遠の愛をもって私はあなたを愛したとエレミヤ記31章3節に書かれています。結局主の愛は永遠なるものであり、たとえ拒まれたとしても引き続き愛し続けてくださいます。条件付きの愛ではないからです。イエス様の愛は拒まれたとしてもイエス様は何があっても愛し続けます。確かに、まあ、宗教の影響によって多くの人々はいや失敗したからとんでもない方向に行ってしまったから主は半分ぐらい怒っているじゃない、愛されることはありえないと考えてますけど、この考え方は宗教的であり聖書的ではない。どういうことがあっても主は愛し続けてくださるのです。永遠の愛であるからです。そしてこの主イエス様の愛は最後的に勝利を収めてくださるのです。決して、まあ、変わらないものであるからです。イエス様は私たち一人一人を全く個人的に愛してくださる事実について毎日考えるべきなのではないでしょうか。ある人々はまあ愛とはまあ何でも通らせることなのではないか、けども主の愛は全く違う。主は人間のわがままを許そうとしない。人間はぺっちゃんこにならなければ、すなわち主は人間のわがままを徹底的に憎んでいます。罪人そのものはもちろん愛されていますけども、罪を簡単に許すことができない。私たちがしたことでありしなかったことであり、どんなことも主の愛を変えることはできないなのは素晴らしい事実なのではないでしょうか。初代教会の呼びかけ、また証とはヨハネ第一の時の4章10節に書かれてますけども、私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになための供え物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。まあ、イエス様の愛は変わりません。そしてこの間学んだ2番目の事実とは、イエス様の恵みは十分です。